熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハロー everyone、 ハワイユー。時刻が6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、5月ももうね8日です。ゴールデンウィーク明けのね、もうまあまた明日から土日になりますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデン、まあゴールデンウィーク明けって言ってもね、あのもう授業僕らもそうなんですけど、あの生徒たちも普通に来てますし、授業も始まって、もう休みの時は休みで、なんかね聞いたら結構休みを堪能したとか言ってねなんか子供さんたちもね、生徒さんたちもなんかそれっぽく話はしてましたけど、なんかまああんまりお出かけしてるっていうのを聞かなくて、家でのんびりしてたみたいな、なんかね若者らしくない答えも返ってきてましたけど、はい、あの高校生なんかはね宿題もたくさん出てたりしてるから、なんか追われてましたけど、私もなんか久々に質問答えたりなんかして、なんか結構だからなんとなくやっぱりまあね休みが終わる前ってなんかせわしくなるじゃないですか、気持ちが。あの宿題例えば終わってても終わってなくてもね、なんか、まあ、社会人でもそうですけどね、なんとなくなんかこう明日からみたいな感じになりやすいんですけど、だから若狭氏結構ねずっとゴールデンウィーク中も、まあ一応何かしらの、ちょっと大きな塾とか、まあ、システムの変更をちょっとしてたので、まあそれもありまして、実はよくあるじゃないですか、ATM で何月まで動けませんみたいな。まあ、あそこまでじゃないんですけど、あんな感じちょっとシステムの移動をしてたので、まあ結構集中してずっともう3日間、PC に向かい合ってみたいな感じでやってましたんで、私はもう休み気分も当にないんですけど、うん、まあそんな感じで、なんかなんとなくこの雰囲気も感じながらですね、私は私で、いろいろやりながらあっという間にもう5月も8日を迎えているという形でね、まあだいぶね日もいい陽気でね、天気もいい感じ、このいい天気はすごく嬉しいですけどね、テンションも上がりやすいしね、ちょっとやっぱ暑くなってきましたね。はい、もうみんなにも笑われるんですけども、私扇風機持ってますからね、早い。でもまあ、でもむちゃくちゃ売ってましたよ、扇風機。むちゃくちゃ売ってました。私もね、この扇風機、この持ち運びの扇風機の日々のこの性能の、なんていうのかな、進化というか、もう昔に比べると雲泥の差ですね。なんか、ちょっと見てきましたけど、去年は3つ買って、3つとも壊しましたんで、まあ、というよりも消耗で動かなくなってしまいましたんで、ずっと持って歩いてるからですね、多分それもあったと思うんですけど、本当にまあまあ今から動かせば当然ね活躍してくれると思ってますけど、もうな5月から扇風機なしてもしょうがないんですけどね、まあそんな熱血を少し、風で癒そうと思っている中澤ですけれども、今日もですね、ゴールデン明け、まあ初の金曜日なんで熱いトークで皆様に元気をお届けしていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシタミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤レターのコーナーでは、いつも通りメールお待ちしてますので、まあゴールデンウィークの様子だったり、まあなんかお悩みあればお悩みもあったり、なんか中澤に言いたいことがあれば何でも結構ですので、ぜひご相談も含めて送ってきてください。お待ちしています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
中澤ウィークリー、
時刻は6時16分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。まずはこのコーナー、中澤ウィークリーです。私、中澤先生の1週間を振り返っていきたいと思います。ということで、はい、ゴールデンウィークなんでね、なんかさぞかしね、どこどこ行きましたとかね、なんかそんなとこ行ったんだとかね言ってみたいんですけど、なかなか言えなくてですね、残念ながらほぼ、どうだろう、お休みだったので、生徒さんもね、授業なければお休みで、まだただ一部やってたのもあるんですけど、先週のね、土曜日からゴールデンウィークって本番になってたじゃないですか。土日月火水もそうなんですけど、もうずっと閉じこもりですね。もう朝8時ぐらいからかな、夜中10時まで、まあ全然出かけないっていうか、出ないこともないんですけど、まあずっと、まあそのちょっといろいろシステムの変更がありまして、ちょっと私がメインでやらなきゃいけなかったんで、ほんとエンジニアぐらいやってましたね。はい。なのでずーっと PC と向かい合っこ。変わり映えない。私の部屋が本部校ってね、来ていただいた方は分かるし、正面にあるんですよ、玄関のね。だから、どっからでもね、見えちゃうんですけど、入ってくると、そこだけポツンと電気がついてね、寂しい限りのゴールデンウィークですが、はい、子供たちも来ないし、ねえ、本当に。なんか一人でもなかったんですけど、大体一人で。ね、6日、もう水曜日、6日はもうね、みんなこう来てたし、あと子供たち自習室で、開放してたので、結構本部校にも来てくれてたし、他の校舎もね、自習室開けてたので、自習しに来てる子たちもいたんで、正味3日ぐらいかな、一人でやってたのは。はい。で、なんかその子供たちの雰囲気感じながら、もう今日に至るみたいなね。明けはどうしてもなんかね、やっぱりゴールデンウィーク明けて、一応授業、うちもお休みというのカレンダー上授業がないという形なんで、基本的にそこは授業が日程的にないもんですからね、開けたら開けた でたまに間違えた子来るんですけど、これ不思議なもんで前半が多いんですよ。授業に行って配ってて、絶対来週ないよとか言ってても、やっぱ間違えて来ちゃう方見えるんですけど、大概前半です。これがまた不思議なもんで、だから4月終わりぐらいには間違えてくるんだけど、5月帰ってくるとそんな間違える子もいなくて、はい、若干高校生の子一人いたかな、間違えてきた。はい、中澤先生も最後マンツーマンで教えてましたけど、三角関数を、はい、私一応英語専門なんですけどね、中学校もね、一応5教科やりますし、小学校は言わずもがな、英語は3歳さんから教えますし、高校生も一応それなりには、もう高校の時は全然できなかったんです。できないっていうか、もうね、僕の同級生だったら、あいつ数学ができないなんて、もう有名ぐらい分かってるんですけど、数学と生物が苦手でしたけど、塾の先生ならそんなこと見てられませんので、もう教えれるようになりました。成長しましたね。ということで質問答えてたんですけど、そんな1週間でございましたので、凹凸のない1週間で皆さんにもあまりあれなんですけど、お届けできるものがないんですが、頑張った1週間ということで評価いただければと思います。はい、ということで、皆さんもね、ちょっと振り返ったりすると、頭の整理になりますので、振り返ってみてはいかがでしょうか。以上、中澤ウィークルのコーナーでした。
教えて中澤先生。中澤スタディ。
続いてのコーナーは中澤スタディです。このコーナーで週に一度ラジオを聴きの方がためになったな、勉強したなと思ったり、思い出したりする単語やフレーズ、文言をお伝えしていきます。英語を中心にね、いろいろ学びについて語っていきたいと思ってるんですけど、そうですね、休み明け、
ねえ、お休み明け、まあ、勉強してる子もいれば、まあ、してない子もいるし、出かけてれば当然そんなに勉強っていうのもあるからね。まあ、社会人の方もそういうスイッチの切り替えってなかなか難しいと思うんですけどね。うん、私もね、なんていうのかな、自分としては結構スイッチを切らないって方法が一番好きなんですけど、なんていうのかな、お休みだーとか、もう今日からみたいな切り替えをあんま入れないっていうのが私のやり方で、なんかこう、それをお休みとしない人もね、当然いると思いますし、考え方ではあるので、まあ、そこは皆さんの合うパターンでいいと思うんですけど、やっぱり切り替えスイッチ入れちゃうと、そこでスッとリセットかかっちゃうんですよね。だから、結構私は切り替えスイッチはあんま入れないタイプなんです。うん。まあ、もともと、あんまりこう、お休みっていうお休みを取ることが少ないので、まあ、それもあるかもしれないんですけど、勉強もね、やっぱりね、ちょっとやりかけて寝た方がいいとかね、結構言うんですよ。こう、やっちゃ、やりきった、やったとか夜中の12時ぐらいにね、終わった、全部やりきった、みたいな、よりは、ちょっとあと3問ぐらい残っちゃったけど、どうしよう、みたいな、方が、覚えてるなんてよく言われますけどね。はい。結構スッキリしちゃうとね、リセットかかっちゃって、結構なんか逆にテストの時に思い出せなかったりとかっていう話もちらほらありますけどね。まあこれはまあ性格もあったりとかいろいろすると思いますけどね。だからあんまりリセットをピシッとかけるのはあんまり好きじゃないんですよね。まあ参考まで。なので、まあ、考え方もあるんですけど、で、たまたまちょっとね、教えてて話になった時に、苦手なものの取り組みに関してどうしても最近の子たちっていうのは、まあ聞いてる方でもそうか、丸覚えする傾向が強いんですよね。どうしてもこの、そのまま丸っと覚えていく。だからすごい大変なんですよ。で、丸っと覚えること自体が脳ではないんですけど、だって曲とかでも丸っと覚えてるじゃないですか。だからもう多分手の動きと口の動きとね、合わさっちゃって曲なんてもう多分言う、その考えて言ってる人あんまりいないと思うんですけど、まあ、ああいう風に覚えきっちゃうものもあれば、でもちょっと難しくなってくると丸覚えってなかなか難しいじゃないですか。答えをそのまま暗記していくとかね。で、記号問題で答えがあえいおうで、テスト行ってあえいおうって書いたりしてね。そのまま丸みたいな。先生も分かってて一問ずらしたりなんかしてね。全ぺけになったりね。たまたま同じ記号で合ってたりとかね。あるかもしれないけど、まあそういうような、覚えるっていうのはやっぱりこの丸覚えしないと無理だって思ってるのがあって、それって多分全部正解しようと思ってるからで、基本的に全部分かろうとするとやっぱりその丸覚えになっちゃうんですよね。で、分かろうとするんじゃなくて、それはただ覚えてるだけなんで実は分かってない。だから分かるところを分かるところから順にやらなきゃいけないんだけど、それを見過ごしちゃって、もう難しいことも簡単なことも分かることも全部丸覚えしようっていう傾向がすごい強いんですよ。うん。なので、やっぱり、まあ、この前もその質問あった時もそうだったんですけど、やっぱり初心立ち返って、できるとこはどこなのかってちゃんと冷静に見ていかないと、覚えるだけだと結局限界が来ちゃうんですよね。で、辛くなっていく。学年多いと難しくなるから、難しくなって手が出せなくなる。手が出せなくなったら、ただ丸覚えもできないから、ただ単に点が取れなくなっていく。わからなくなっていく。面白くなくなっていく。みたいになっちゃうんで、絶対わかるとこはあるし、右から見てるものを左から見るだけで見方変わるんで、やっぱり簡単なところ、分かりやすいところ、もしくはそのターゲットに一回立ち返って戻ってみるっていうのも大事で、宿題の量が多いがゆえに、テスト前にやることが多いがゆえに全部覚えなきゃって覚えるよりは、私はどっちかっていうと、まあ、できる問題を確実に解いていく。もしくはできる問題を選んでやっていく。それを、やっぱり最初にこう立ち返るっていうのも、一つのやり方としてあるのかな、最近ちょっと思うんですよね。うん。だから丸覚えしちゃうとね、次使えないんでね。はい。長い目で見たらやっぱり、頭使って解いたりとか、やり方、自分なりのテクニックで解けた方が当然、いいと思いますのでね。うん。まあちょっとそういう意識をやっていただくといいのかなってちょっと思いました。はい。休み明けの勉強法としてね。どうしてもやっぱり量が増えると覚えたくなるんですよ。丸覚えしてきゃいいから。覚えられませんから。まあ、開き直りましょう。ね。自分の力で解ける問題っていうのが、やっぱり、 を質問で、ウニモネを増やすと解決になるかなって思って、はい、おります。ということで、まあ、丸暗記しちゃいけないわけじゃないですけどね。はい。丸暗記をせずに、ちょっと考え方ちょっと変えてみると、ちょっと勉強も気が楽になったりとか、少し分かるとか増えて面白くなったりとかするかもしれません。参考になればと思いますが。いかがでしたでしょうか。以上、中澤スタディのコーナーでした。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル。英語を使って思考力も高まる。より国際的バランス感覚のある大人への土台作り。英語で英語を学ぶ。アニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レター
。時刻は6時27分です。引き続きここからスタジオから生放送でお届けしていきます。ここからの時間は中澤レターの時間です。このコーナーは中澤塾に通う塾生さん、保護者の方、そして今ラジオをお聞きの方々のメッセージや相談内容を私中澤先生が熱く熱く語っていくコーナーでございます。ということでメールありがとうございます。ではですね、ラジオネームケンちゃんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは地元の友達や家族との予定で埋まり、なんだかんだどこも出かけられませんでした。中澤先生はゴールデンウィークは何されてましたか。はい、私もなんだかんだどこも出かけられませんでした。はい、残念ながら。そうですね、うん、塾にいました。誰もいない塾は落ち着くんでね。はい、まあさっき言ったようにずっとね、あのシステムの更新やってたんで、ちょっとね、私は今回のゴールデンウィークは何にもネタがないんですけど、まあもともとそんなに出かけないんですけどね、まあ持論で、あのやっぱりちょっと混んでる時とか、あのみんなと逆に動くのが好きなので、皆さんが忙しい時に、あ、皆さんが遊んでるとか時間が休みの時に私仕事してる傾向強くて、うん、でもまあそうこう言ってるとみんな仕事してる時は私も仕事なんで結局仕事しちゃうんですけど、はい、中澤ゴールデンウィークは仕事してました。まあ全部じゃないですよ。あの、猫と戯れたり、ウォーキングしたり、はい、してましたんで、それなりには私もリフレッシュはしてたと思いますが、はい。おとなしめですね。はい。ということで、でもね、一つ言うとどうだろうな、ちょっと世の中の動きをすごく、この一週間は観察してた気がしますね。うん。なんだかんだで。まあ、テレビから、YouTube から、まあ、その全部見る時間ないんですけど、まあ結構ネットサーフィンしたり、まあ結構、まあこういう空いてる時間結構そういうことに使えますので、うん。なんか今のアメリカの情勢だったりとか、ね。やっぱり、中東だったりとか、結構そういうのは、常にやっぱり意識してるんで、まあ結構やったことといえばそんなこともやってましたかね。この機会。うん、結構動き大きかったじゃないですか。あの、そういうことはしてたかなと思います。ということで。まあでもね、ケンジャーさんね、地元も友達と家族と予定で埋まるのがいいですよ。そりゃ、友達がいなくて、とかなっちゃうとね、寂しいですから。私はちなみに友達とまだ会ってはありませんでしたが、ね、いい休みで あったと思いますよ。ということでありがとうございます。そしてですね、ラジオネーム、今日のご飯はカレーさん、ありがとうございます。中澤先生こんにちは、いつも楽しく拝聴しています、ありがとうございます。4月から中学生になった娘を持つ親です。制服登校部活動の一気に生活が変わったので家もバタバタです。そうですよね、大変ですよね。まあ慣れるまでがね、ちょうど慣れるのがこの5月明けだけど休み入っちゃってみたいなとこありますからね。そんな中初の中間テストが再来週に控えています。テキストは大切と思いますが、本人はいまいち感じてない様子。初回なのでそこそこの成績を残してもらいたいですが、あまりうるさく言いたくないのが本音です。うまく火をつけるような中澤先生の熱いアドバイスをいただけませんか、ありがとうございます。いまいちでいいんじゃないですかね。なんでかっていうと、もしいまいちだったら終わってから言えばいいんですよ。終わった時にどうするかが大事で、言ってやっても結局その自分のことと思ってないからね。私のパターンですよ。まあそれは考え方いろいろあると思うので、 あの塾にいる子たちは塾でやらせるからもう嫌でも何でもやります。はい、なのでやるということに対してはこれ慣れなんですよね。もうそういうテストが来たら勉強する。だけどやっぱ塾とか通ってなくてお家だけの方だと結構こういうパターン多いんですけど、この場合は私はあえて失敗してくださいって言います。はい、もう点取れなくていいんじゃないかと。ただ本人にはちゃんとその前に前振りでこれ点が取れるかどうかっていうところだけは聞いといてほしいんですよね。確実にで、この今の勉強で点取れると思うと定期テスト大切だよって、それはいいと思います。言っていただいて大事だよと、ね、テストっていうのはすごく大事、順位も出るし、まあ、出ない時もありますけど、まあ大事ですよ、ね、でどうなの今の状態で、点取れるの取れない、取れそう取れない、うん、勉強はした方がいいのした方が良くないぐらいは聞いておいてもらって、まあ任せるけどね、うん、結果見てねっていう話ですよね。結果見てから言いましょうが一番僕の経験則は聞きますね。結構ね、まあ最初のテスト簡単で急にいい順位取っちゃってとか点数取っちゃって、あれ中学校ってこんなもんっつって舐めちゃう時もあるんですよ。でじゃあもういいやっつって最初よくて下がっていくパターンっていうのがやっぱ多い気がします。もう最初からずっといいっていうのは塾行ってる子以外はあんまりいないかな、僕が聞いてる限りは。だからそのやっぱり舐めちゃうわけじゃないけど、まあこんなぐらいでこんな点取れたらいいかってなっちゃうんですよね。だからまあそういうパターンが私は多かったかなと経験でね。なので、まあ、塾来てる子たちは比較的逆にそれなりにやらせるんで次もそれなりなんですよ。だからある程度その自分の取った順位から上に上げていくっていうパターンが多いんですけど、塾で来てなかった子たちは一気にいい追跡から下がっていくみたいなパターンになりやすいんで、まあ最初下げてた方が上げやすいっちゃ上げやすいんでね。私だったらまあ悪い点取らしてからまあ塾とかに入れて、悪かった塾だからねとか言いながらね、昔はそうでしたよ、うん、まあ今もありますけどね、悪かった塾行くんだからねなんつってで塾来ていただいて、まあそうですね、そういうパターンで入会いただいたら 100% とはちょっと言い過ぎかもしれませんけど、まあ 100% 近くは上がりますね。まあほぼ上がりますね、やってないんですから。はい、私も上げる自信があります。はい、なのでまあ火をつけるというよりは火つけるタイミングをその時につけるんじゃなくて、結果出てからつけていただいたらどうでしょうか。準備してください。最初に本人に聞くことで、終わってから必ずそこを、確認する、まあ、そのやってないことも認めさせて、そしてどうするか、その手を最初から言っといてください。で本人が退路というか後ろに下がる道がなくなるように話していただくのが一番いいかなって思います。参考になりましたでしょうか。分からなかったらまた塾来て聞いてください。専門なんで。はい、ありがとうございます。まあでもね、中学校最初のテストなんで、僕昨日高校の最初がそうでしたね。まあ中学校は塾行ってたんで、そこそこ塾行ってたんで理由にならないけど、なんか勉強しててで、まあ勉強しててっていうか勉強準備してるじゃないです か最初は英語だったらアルファベット書くとかね、最初の足し算引き算ぐらいはもうやってるからできちゃうんで、できちゃったんですけど、高校1年はひどかったな。1学期の中間まではなんとか逃げましたけど、もうその後からもう数学と生物もうね、恩師の方もねあれなんですけど、もう顔忘れないですけどね、本当にご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでしたって感じですね。本当に塾の生産がやらせていただいたと申し訳ございませんっていう、まあ分からない子の気持ちがむちゃくちゃ分かる、うん、今の中学生の子だけじゃないです、中澤ですらそうですからね。もう何千人教えて延べた何万もなるけど教えてきた中澤がね、ですら最初は分かんなかったですから、いいんですよ、分かると聞きますからね。ということで参考になりましたでしょうか。はい、まあ頑張りましょう。テスト中澤レターのコーナーをお届けしていきました。ではここで1曲をお届けしていきましょう。お届けする曲はサザンオールスターズ、虹色ザンナイトクラブ。 ザンオールスターズで虹色ザナイトクラブをお届けしました。
中澤インフォメーション。
時刻は6時37分です。この番組最後のコーナー中澤インフォメーションです。中澤塾英語スクールアニーアニーグローバルエデュケーションからのお知らせをお届けしていきます。ということで、はい、ということでね、中澤塾英語スクールアニー、まあこれでね、いよいよ本格的に学びになって、今日ちょうどね、英語スクールアニーでたまたま僕が出る時にね、才能教育幼稚園さんが、子供園さんで、あの英語スクールアニーも開校してるんですけどね、あの幼稚園さんの中でもね、英語スクールアニー受けれるんですよ、豊川幼稚園さんとか、あとインターンシャスクールは緑川子供園さんとか受けれるんですけど、基本的にね、名簿来てたんですよ。だチューリップさんつってね、3歳さんの入れたての猫たちが6月からレッスンなんですよねつって話になって、いやー泣きますよねって、泣きますね確実にまあ帰りたいですよね、それはね。私ももうね、本当に20代から幼稚園行ってますけど、30代前半なんか特に40人ぐらい見てましたからね、やっぱりよくわかるんですけどね、泣きますよねそれね、うん、昔ね、番組タイトル泣くも笑う中澤先生とっていう番組タイトルコールで始まってたんで、泣く子をあやすの得意なんですよ。で今日もちょうどスタッフの人とね、中澤先生のあやし方は参考になるっつってね、あの娘さんがいるねお母さんが、先生が言ってくれて、あの使ってるみたいでしたけどあの私の怪し方をね、結構あの参考になるみたいでね、それぐらい怪してましたからね、まあそれにあの泣いてる子にレッスンするって、あの普通あのうちの英語スクールって結構あのまあそこの辺はすごい自分手前味噌ですけど、普通ってあやすのがまあ一番の仕事っていうかね、子供さんが泣いたらで、あやすだけでも大したもんじゃないですか。でうちの場合はあやして泣き止んでる、もしくは泣いたままかもしれないけどレッスンするんで、だからレッスンまで行っちゃうんで、まあレベル的には高いレベルですよね、わかります？あの泣いてる子をあやしてレッスンなんで、ちゃんとやらないとお化粧いただいてますから、結果出さなきゃいけないしね、やっぱりそうすると、まあそこの泣いてるところはまあそう大事なんですよ、あやしたりとかレッスン望ませるね、最初だからやっぱり初めてのお習い事で緊張もしますし、子供ちゃんも不安だし、ママがいいって言うしね、ママがいいよねそりゃって先生も言いますもん、私も子供さんにね、ママがいい、ママがいいよねそりゃ、先生もママがいいっつってだけどしょうがないですからね、ママじゃないんで、まあだからまあそんなこんなしながらですね、子供たちも成長して、まあ半年、まあ1、2ヶ月、まあ3ヶ月ぐらい経つとね、もう全然平気になっちゃうんですけどね、まあそれは幼稚園自体でもそうですからね、あんまり過度に心配しない方がいいと思うんですけど、慣れますから、まあでもね、やっぱりそんなのもあって、そんなちょっとトークをしてね、今日久々にね、まああとね、英語教育は結構皆さん一からやるってイメージがすごい中学校英語の意味強いけど、やはりあのできる子と一緒にやった方が上達するんですよね。それにできる子も初めての子たちが前あのそばにいることによって自分が喋れるとか話せる意識が高まるんで、あのうちはあの年長年中年少、まあ要は3学年は同じクラスでやるんですけど、この相乗効果たるや言語習得に対して半端なく効果出ますんで、ちっちゃい子ばっか集めてるとか大きい子ばっか集めてるよりは、あのただ効果は上がるんですよ。ただ内容を簡単にするわけじゃないんですよ実は。あのやる内容が同じであっても子供たちはあの取り方が違うんで、上の子たちは考えて英語言いますけど、下の子でただ真似するだけで、リピーティング中心になるんですけど、それでもやっぱり真似するだけでも言語感とか言葉の雰囲気を覚えていくんですよね。で上の子たちはそれを習ったものを意識を持って英語として捉えて喋るようになって、同じ内容でも受け手によって授業のクオリティが変わってくるん でそれをうまいことミックスしてるカリキュラムが英語スクールアニーなんですよ。でそれを うまく取り入れた状態でやるから言語習得に一番最適の状態を作っていると。うん、英語スクールっぽく喋りましたけど、はい、そうなんですよ。なのでね、あの効果は絶大なんで、あの泣いてる場合じゃないんです、チューリップさん年少さんね、はい、まあ他の幼稚園だとチューリップさんって言わないと思うんで、あのまたあれなんですけど、はい、そういうところで、なのでお母さんちょっと心配もあるかもしれませんがね、あのプロなんで任せてくださいね、はい、ちゃんとやりますから、はい、まああの嫌がったり泣いたりっていうのもありますけど、あの親御さんね、ちっちゃい子はねやっぱりねそういう傾向強いんでね、あのお母さんが慌てるものを嫌だっていう傾向強いんでねまあそんなこんな今日ちょっとあの幼稚園の話したら終わってしまいましたがはい、あの中澤塾英語スクールにね、あのゴールデンカム元気に発信しております。あのイベントとか模試だとかね、勉強会とかいっぱいイベントやってますので、ぜひあのホームページチェックしてみてください。いろんな情報満載で皆さんお待ちしてます。よろしくお願いします。BGM が変わりました。そろそろお別れのお時間となります。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤先生がお届けする熱血教えて中澤先生、よろしくお願いいたします。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you! Take care! Bye bye!